刊深夜快速水曜版
大石ちゃん自由自在
かっこかりのお時間がやってまいりました。いつものようにスタジオには大石あきこさんです。
はい、大石あきこです。
そして、アシスタントを務めます榎木田新右衛門でございます。でスタジオには今日大幅なイメージチェンジを図ったこの方です。
はい、大石あきこボランティア秘書の石ころしです。
なんか
言っていいんですかね、
言うなやって言わないで見てもいいですけど
ねえ、こう可愛らしくさらにこう、はい、なんか若返ったというか、
あれ
元々若いんだけど、はいはいはい、さらにこう年相応に見えるような、
はいはい、
そんな感じです、
はいはい、あ要するには髪を切ったっていうことなんですけどバッサリいったっていうことで、30センチどころじゃなくいってますね。
何センチぐらいいってるんです
かね。結構
ロングヘアだったんで、はい、ちょっと見分けつかへんかったらどうしようってそこで見分けてるわけじゃないけど、はい、
まあ、随分こう、
うん、いい感じですね、
はい
はい、
ということでございまして、今日もこの3人でお送りしてまいりますが、この間大石事務所で、
振り返り会
とボランティアの皆さんが集まって、はい、結構来ましたね。
そうですね、
その
、まあ途中で帰られる方もいたかもしれないけど、延べで30人ぐらい、多分
見上がりっていうのもあって、
社内から榎木田さんたち外でしたもんね。
外で
屋台みたいな、
カフェテリア席を作りまして、
ここ最高ですよとか言いながら、
なんかね、酒、まあ酒とね、まあはいはい、それぞれビール持ってきたりとかで飲んでたんですけど、
はい、
なんかいい感じでしたよ、外は外で、
まあ結構今回私の活動エリアの大阪5区っていうところ、はい、まあ、東淀川区とか新たに、まあ、此花区の方とか、いろんな方がボランティアに来てくれて、でその方々を中心に集ってもらったっていう、結構、
まあ、ある種のお疲れ様っていうか、
うん、そうそうそう、地元の方々にも
意味での集いということで、
はい、まあ、一応自費ですからね。
あ、そうそうそう、
はい、自費で
決して事務所で振る舞ってるわけじゃないの、
はい、そういうわけではなくで、一人一人ちょっとどんなことをされて、はい、どんな思いだったかみたいなのを一人ずつ聞いていくみたいな感じで、
はいはいはい、
ならでもたまたま鳥が榎木田さんになったんですけど、ちょっと榎木田さん累戦緩んだっていう事件があったんです。
その前が
悪かった。
いやほら
松田さん
がもうすでに緩んでて、はいはい、それ見てるとちょっとこっちもなんかスイッチがちょっと入っちゃって、はいはいはいはい、やばいなと思って、
うん、
でわざとこう仁義なき都構想の話とかして、はい、受けを狙おうと思ったら、はい、意外と受けないんですよね。だからそうなんですねみたいな感じでみんな見てるんで、はい、あれこのネタあんまり引っ張れねえぞとか思って、
あ、そうなんですか。
でしょうがない、じゃあその時の開票速報の話エピソードでも喋ろうとか思ったら、はいはい、こうちょっとこう
グッ
ときましたね、
はい、
まあまあ、いや夜年並みとともに累戦が弱くなる、
それはあるんですけどねでもなんかこううち の割とごっつい系の男性2人が泣いてくれる
大男2人が
ことがあって、すごい感動します、
ね、あ、いや、とんでもございません。まあまあ、そういったのでちょっと上気していた、あの時僕は全然まだお酒飲んでないですから、
う
ん、
ああそうですか、
はい、でずっと撮影してた
んで、うん、そうですよね、皆さんのことを一人一人撮影したりしてくれてて、
あれどうやって編集しようか今悩んでるんです
よねお願いしますってすごいいいね発言というか、
で、うん、まあまあそれから あれ大石さんお帰りになったのあれ何時ぐらいですか。
あれもう7時半ぐらい、7時に畳んでしまいましょうってね。
だってもういろんな人来てるから、スタートが早かったんで、
はい、4時ぐらいからで、7時って思ってたけど、まあ、なんだかんだ7時半
ぐらいでしたかね、
後半8時前ぐらいですかね、
で我々はその後お隣へ、
二次会行ったと、
二次会へ行きましてまた濃い話がいろいろと、
マジですか、それ聞きたいな。
いや某創価学会話を
こう、
インサイダー話をたくさん聞かせていただいて、
はいはい、ね、創価学会の方も、
はいはい、
その二次会に行ってくれてたんで、
そこへまた私でしょ、
はい、
で松田さんでしょ、うん、そして常駐猫さんでしょ、
はいはいはいはい、
この3人で聞き手役に待って
むちゃくちゃ楽しそうじゃないですか、
でまだ終わらないと。
あ、終わらなかった。
終わらないです、
はい、
でその、まあ、創価学会の方が、
はい、
まあ、お帰りになるということで、はい、残った榎木田松田常駐猫、
はい、
この三馬鹿が
酒癖がすごい悪そう
三馬鹿どうしようかっつって、
はい、
結局来たのがここ
あ、そうなんですか、
ここです、
知らなかった
でここで松田さんの、その終電の時間もあるんで、
はい、
終電ギリギリまで ここで。
ああ。
もう、まあ、その時も酒はもう飲まずにお茶飲みながら雑談っていう。
いや、いいですね、でも、ね。
もう3時間まで結局やっちゃったということで。ございまして、本当に
どんな話してたんでしょうね
後半覚えてないですよ私ちょっとねビール飲みすぎましたね私はね。まあまあそんな話で、まあもちろん本当に皆さんご活躍なさったボランティアの皆さんなので、それぞれのエピソードとか思いとかっていうのを聞かせていただいて、本当にね、まあでも今後のためになりますよね。
そうですね、特にその若い20代の方とか、まあ、30前半の方とか、その前維新、前は賛成に投票したっていう人が複数名入れて、でも真実っていうか、まあ、こんな人たちやったんやって知ってしまって、なんか罪滅ぼしにとか言ってる人もいますよね。
いましたいました。やっぱね、なんかね、なんか大阪のその、冬の陣夏の陣を感じますよ私。
私は歴史に詳しくなく
て、その向こう側について、聞いてたけども、今はそれがそうじゃなくなって、老老の身になって、でたどり着いたのは大石事務所だったみたいな ね、そこでこう、その一期当選の強者がそれぞれボランティアとしてこう頑張ってですね、そしてついに今回は押し返したというところですよ。で押し返したんですが、
はい、
押し返したものの、すぐに、すぐにな
んか往生際の悪い、
往生際が悪い、
そうですよね、権力を持ってる方ですから、
いきなり出ちょりますけど、
はい、
あれなんすかあれは。
まあ、否決された日は、松井市長も吉村知事もこの結果を重く受け止めると言っていたと、
まあ、信じれないけれど、まあ、そう言ってるのは受け止まっておきました。
それってその言葉って重いわけじゃないですか、
本来
ね、だって首謀者の大阪市長と大阪府知事の方がこの反対の結果、否決された結果を重く受け止める、都構想は間違っていたんでしょうねと、
普通だったら吉村が語ったと。切腹
普通だったらっていいですね。普通だったら切腹、
もしくは、まあ、仏門に帰依するとか、もう出家すると。
出家ですよね、
これはもう、まあ、あれなくて平門秩序ですよ、
なんかね、松井さんはあったかも出家するかのように、引退宣言とか言ってたけど、続けてやるんかいなっていう、
あの宣言すごいですよね。さだまさしさんの関白宣言の方がまだ重みがあるっていう本当に本当になんすかあれは。いや、やめさせてもらいます、でも2年半先ですって、
だいぶやるな
もうもう吉本新喜劇からあそこでみんなこけるとこでしょ
ずっこけてますよね。
ずっこけですよ、
やるのって、
やるのかあんたっていう、いやあれすごいですね。
で挙句、その同じ日に、東さんっていう国会議員、維新の国会議員は、3度目の挑戦とかを、
何抜かして、
私
あの時ツイッターで相当辛辣なこと書きましたけど、
ね、あ、そうなんですね、
書きました、まあ、リツイートしまして、それを、昔の武士は腹かっさばいたもんだけど、こいつらには誇りもクソもねえなってことを、はっきりと書いてやりましたけどね。
3度目の挑戦を、その当日かよね言い出せるって何この人たちってね。
いや、もうそもそも民意っていうものを重くって、ね、当初言ってましたけど、
言ってんのに、
それが全然、彼らにとっては全然その薄いもんだってことを立証してるようなもんで、
それ前から打ち合わせ、直前で打ち合わせたんちゃうかって、まず俺は重く受け止める言うから、お前はその3度目言うてくれるみたいな、そういういやらしさじゃないですか。
割りゼリフ、渡りゼリフをしてるのかもしれないですね、本当に。
で余ったお年寄りのせいに、次の日からマスコミも、
あれもすごいですね、
お年寄りのせいで否決されたとか、
ね、まあ大石さんすぐデータをね出して、全然違うよと、
事実は逆ですよ、世代別の10代、20代、30代、まあ、今回から10代入りましたけどね、それが5年前の住民投票と今回の住民投票で、どう変わったんかっていう最大の特徴は、今回若い層、まあ、10代もそうですし、20代30代40代が前回よりも 10% も賛成から反対に動いていると、
はいはい、
まあ、30代40代はそれでも若干賛成が上回ったと、はいはい、52% とか数%、でも前はもっと、まあ、圧倒的にというか、かなりの割合が賛成だったのが、もうほぼ半々になって、そこが最大の特徴で、まあ、ここにいらっしゃるこの石ころ氏もそうだし、さっき言ってた若い人たちが前回維新賛成に入れたっていう人たちが反対になってるっていうのが、もう世の中でも起きてて、 10% の人が賛成から反対になっちゃってると、これが最大の特徴である、でもう一個の特徴は、70代のお年寄りが前圧倒的反対だったのが、 かなりその拮抗っていうか賛成に動いたと、今回前回と変わったのは若い人が反対に動いた、で70代以上のまあお年寄りの方がややその反対が減ったというのが最大の特徴なのに、
だから
これのどこが
テレビが言ってるのと全然違うわけです、真逆なんですよね、
なんで年寄りのせいで否決されたのかと、逆を言うなっていう
ね、あれが不思議でね、どこからそういうのが出てくるんですかね、
なんかね、もうマスコミの主要なそのディレクターっていうんですか、役職は私も知らないですけど、の方々がもう維新支持者になってしまってて、なんかその恥ずかしげもなく松井さんがいかに貴重な人材かとかをそのいや質問ないから30秒で終わる質問どうするんですかって聞けば済むものを、そこに1分2分ぐらい松井さんへのおべんちゃらを、やめるべき人材ではない、みんなそう思っているみたいなことを言っちゃう記者とか、
大木町のね、
大木町のね、そういう方とか、もうマスコミもなんか連日やってるみたいですね。
いやだからもうあの何をしその信じていいのかテレビがね、そのだからその今回 の, その結果をざっくり見るとですよ、若い人が の, その動きと、そのお年寄りというか年配の方の動き、ちょっと中高年の、まあ、あんまりこう動かなかったっていうところを見ると、若い人はやっぱネット見てるんですよね、やっぱり。でネットの情報を見ると、もちろんいろいろ賛成反対のいろんな情報があるんだけど、まあ、一応自分の頭でそれを見ながらどっちがいいのかなとかっていうのを判断する材料が転がっていた、でお年寄りはあんまりネットを使わないじゃないですか、
まあ、テレビだったり
テレビですよ、
そのまあ、公明党が賛成やでって言ったりみたいなところ
で、だからその、なんかそのテレビが流す情報だとかそういうバイアスのかかったものばっかりをこうず一方的なやつを見て、やっぱそういうふうに動いたのかな。で、中高年は案外やっぱり仕事忙しいですから、その案外世の中の動きついていってない人多いですもんね。
まあそうかもしれませんね。
でなんかそういうふうなふ、とりあえず今のところざっくりですけど、私は分析したんですけど、でもまあともかくテレビが言ってることは全然違いますよね、そのね、
そうですね、まあ、大きくはやっぱり若いその都構想っていうのは中身がないんですけど、なんかメリットがあるとしたら力強さっていうか、なんか若い人がこれで社会変えれるみたいな、まあ、ヒットラーの時もそうだったかもしれないけど、圧倒的に若い人とか10代とかも子供たちまでをもう動員して、その社会をぶち壊すっていうことが、まあ、どっちかというとやりたいことなのに、この5年かけてむしろ縮小してしまったと、若者運動として縮小したっていうのは、まあ、その維新運動都構想運動にとってはもう大ダメージで、まあ、存亡の危機を彼らは迎えているんですが、だからがゆえにこの凶暴化するというかそれで
先鋭化していくというね、
結果を重く受け止める都構想は間違いだったんでしょうねの発言から、もう下の目を乾かぬうちに、広域一元化をやりますと、もう住民投票で否決されるんやったら、今議会で多数派やから、その間に大阪府議会と市議会で過半数取って、その水道を大阪市の水道、大阪府の水道にするとか、大阪市の消防、大阪府の消防にするとか、でその財源も移動させますという、これ法律違反ちゃうかなと思うんですけど、政令市としてやらないといけないということに、その趣旨に反する条例を作っちゃうっていうのは、まあ、あのそういう法令違反の可能性もあるんではないかなっていうのは精査しないといけないんですけども、そういうことを、しかもその住民が水道代上がるかもしれんから大阪府水道になる、いやいやって言った、かなりその、あの割合が高いですよね、そこの結果を受け止めてなぜやるっていう、お金と権限を、
だからその、まあ、賛成票に投じた市民も、まあまあたまあ、少なからずいた、その民意も汲み取らなきゃならないというのは聞こえのいいことを言ってらっしゃいますけどでも多数の意見というのをまず、そっちからまず見なきゃいかんでしょうと、
ね、自分がやりたかったことを、ね、賛成の民意を利用したらあかんでしょ
う。もう私だから、あの日本の民主主義って何なのかよく分かんなくなってきてるんですよ、私、そんなのでいいんだったら、あのもうちょいむちゃくちゃなのが他から出てきてもいいんじゃないかと思うぐらいだ、なんかとんでもないことになって
る、権力者がダダをこねるっていうのはよその国でも行われているようですけれども、
まあ、そうですね、アメリカ維新の会っていう
アメリカ維新の会、まあ緊縮反緊縮という意味では若干違っていたりもするけど、
違うような気がしますけど、
なんとなくね、
ダダのこねっぷりは似てますよね、
でえらい拮抗してるのも似てるし、
似てますね、
なんか今世界でそういう、ね、いろんな、でもそういう何でしょう、マスコミを使って、もうかなりのデタラメを言いながら、あの人を動員していくっていう運動に陰りが見えたということなのかもしれないし、その辺は ね、真実を伝える運動っていうのがもっと、
まあ、確実に言えてるのは、うん、あのテレビを見る世代は確実に減っていってるわけで、あ、まあ、申し訳ないですけど、はい、お年寄りはいずれいなくなりますから、
なんかお年寄り敵視してません、ね、大丈夫ですか？
いやいや、テレビを見ない世代がお年寄りになっちゃうんですよ。
ああ、そうか
今のお年寄りはテレビをどっぷり見てきた世代ですから、うん、はい、それが徐々に入れ替わっていくわけですよね。
ネットどっぷりで、
あの、うん、まあ、もしくは別なメディアがこれから出てくるかもしれないですけど、そういうあの全く今まで その大きなマスメディアが力を発揮できない状況になっていくと、うん、はいはいはい、いよいよ維新は大ピンチだと思います、はい、維新にせよ自民党にせよ、なので、あの変革期はこれから多分迎えるんだろうなと思うんですけど、
まあ、ネットでもデマはひどいんでね。
デマひどいですね。
マスコミ以上のとんでもみたいなものが、はいはい、その真実やって言われたりもしてるんで、はい、かなり振れ幅が広い媒体になるけど、はい、まあそのこちら側も、はい、その思った情報を流せる、誰でもがメディア発信源になれるっていうのもあるんで、はい、まあ、そこで力をつけていくっていうのが必要ですよね。だから
正確なその論評ができる、うん、はい、あの人じゃないと、はい、やっぱり信用されないでしょうし、うん、でテレビだと、はい、不正確な人でも毎回出てる人だと信用度高まっちゃうじゃないですか、
うんうん、それはありますよね、
それがそのネットではなかなか通じないっていうのは、うん、一つのいいところかなと思って、うん、なかなかその橋本徹さんみたいな人は、はい、なかなかネットでは誕生できないですよ。
ああ、そうなんですか、
あのネットでの有名人ってテレビの有名人のせいぜい10分の1とか、うん、何十分の1ぐらいの影響力しかないです、
まあ、権威的なものは、なんかね、そのマスコミとかテレビで作られた権威的なものっていうのは、なんかネットでは一旦リセットされる気はするんですけど、
なかなかそこまでいかないですね、はい、
まあ、だからってすごい漫画的な方がそのアメリカとかイギリスで大統領やっちゃい、日本でもそういう方がたくさんいるっていうのはすごい、
まあ、あ
の大惨事でもあると思うんですけど、
大惨事ですね、
うん、でもまあ
影響力でかいですからね、
権威主義を排したところで、でじゃあその権威主義じゃない、まあ、例えば令和新選組とか、はいはい、そういうとこがじゃあ本当にどう伸ばしていくのかっていうのは一つあるとは思います、
はいはいはい、うん、まあ、でもこれからの令和新選組も、はいはい、候補者が続々なんか
2、3名ぐらい、はい、
でこれからも まだ増えていくわけでしょ、その僕はよく分かんないですけど、
ね、いっぱい準備はあるっていうことで、
こちら近畿でも、ね、なんせこの間、ね、あのこのうちのこのスタジオで番組に出てくれた、ね、八幡愛さんが
そうそう、
あの立候補してしまいまして、ね、立候補ってか、まあ、立候補予定者ですけど、
大阪一区、
で、あれ番組撮ってる最中は、はい、そういう話は全くお互い、私もちらっとそういろんなとこからの情報で、はいはい、そうなんじゃないのっていうのはなんとなくこう思ってたんですけど、
あ、そうなんですか、
ただ口には出さずに、はい、で愛さんも全くそういう話は触れずに、はいはい、でこう番組を進めて、
はい、
で
その辺はちゃんとした方ですね、
まあまあ、
うん、
でその上で、まあ、立候補決まったっていうんでおめでとうって言って、まあ、連絡をして、うんうん、で大石さんと、もうその愛さんが立候補しますねって話をしたりして、
はいはい、
で
私がミニスカートが気になるって言ったりして、
そうで私が「いや愛さんってこんな人ですよ」って話をこう話したりして、はい、でまあまあ私の中でムクムクと出てくる、はい、これは2人に出てもらったら美味しくね、これは美味しいよね、うん、っていうのがちょっとこう出てきて、
もうやるしかないでしょう、
そしたら、まあ、大石さんも やりたいよっていう話をおっしゃって、ちょっとシリーズとかで、で僕は今もう八幡愛さんにも連絡取って
交渉してくれてます、
でもで一応出ていただける
OK
いただいてるんです、で、はい、今事務所開設のいろいろ大変な状況なので、
うん、はい、
それがちょっと落ち着くまでちょっと 1,2、うん、週かかるので、
はい、
それを待ってくださいっていうのはいただいてるんですけど、だからこのうちから、
はい、
すごいですよ、
ここの YouTube チャンネル月テレでしたっけ、
月テレちょっと
月テレ急上昇ですもんね、
月テレ急上昇で今もう、ね、初めて Google っていうか YouTube さんから、はい、おめでとうございますっていうのが表示されました、なんか動画がなんか 159% 上昇とか、
う
ん、なんかチャンネル登録者数が一瞬 999% アップになりました、うんなんだこれやとか思って、
はい、
だからまあそれだけ令和の に対するその関心度っていうのは高くて、
はいはい、
だからうちはね、だからあの令和様様になっちゃうかもしれないですけど、
様々かどうかわからない。こちらがね、すごいいろいろ動画提供してもらってるんで、
いやだってほら、まあ、みんなに言ってるんですけど、
はい、
関西のマスコミがあれだけ維新にべったりだったら、その真逆があったっていいじゃないかと思ってて、全然弱いですよ、まあ、うちは、うん、
いやいやいや、
もうそういう、そういうスローニン状況ですけど、こっちはまあまあそういうことで、
大阪行くが八幡愛さんで、はい、京都に行くっていうところで中達也さん、
あのマジシャンでいろいろなさってるという方ですね、
はい、そうそう、肩書きが
マジックを起こしそうですね、
マジシャン、結婚相談コンサル、
それで聞くとすげえやばい人に見える
し、怪しいみたいな、でもその経歴を見ると、あ、ま、真面目っていうか、まあ、当事者性のある方で、
まあ、でも考えてみたら八幡愛さんも元はそのアイドルというかグラビアアイドルじゃないですか、はい、いや別にそれ 悪くないですよ、はいはい、元グラビアアイドルの方、はい、そして、はい、まあ、マジシャンは別に現役なんですよね、元じゃないですよね、今もやってるんですよね、
結構有名な方みたいですよ ね、
だからマジシャンとか、うん、バラエティに飛んでますね本当に ね、
そんで、
いわゆるタレント候補っていうのと違うじゃないですか、その通常の、
あ、そうなんですか
と思いますよ、なんかそれぞれに、うん、その活動をずっと何年かやっぱなさってる方々で、うんうん、
はい、
そのほら自民党とかから出てくるタレント候補って何にもしてないけど、うん、
はい、
ただ有名なだけでなんか急にあの政治の発言をなんか1ヶ月ぐらいした途端に立候補してたりとかって、
はいはい、
愛さんだってもう何年もずっとこう伝統番組やってるし、うん、はい、政治に関する、
まあ、今の令和新選組に、はい、その出て有名人として出て、はい、特に
う
まみはないわけですから、はい、自民党で出るっていうのとまたそもそも
全然
そもそも前提が違います、
むしろ茨の道がそこに待ってるわけじゃないですか、
はいはい、茨の道に楽しい サーカス団ではないですけど、それぞれの属性の、はい、あのネットで検索したら過激派って出てくる人とか、私
とか、よく見ますね、
そうそう、グラビアアイドルの方とか、マジシャンとか、ほんで愛知では、昨日ですか、菅谷龍さんっていう、
はい、
その方も演説が結構、
あの方は何ですか、郵便局
郵政、日本郵政社員って書いてて、
ね、
郵政民営化で小泉さんが、はい、ね、なんか自民党ぶっ壊すとか言いながら郵便局ぶっ壊しちゃったっていう、
日本もぶっ壊しましたけどね、
うん、そうですよね、その渦中にあって、もう本当に大阪府庁かそれ以上に大変やったんじゃないかなって思いますよね。
だって今の日本郵便のいろいろごたごたが起きるじゃないですか、はい、報じられてるだけ
でも。とんでもない矛盾を。
はいはい。
だって実際組織がね、民営化されちゃってますから、はい、その国鉄が JR になったのと同じことで、はい、かつ、はい、内部で対抗する人たちがいない中で、とんでもない被害に遭った。
はいはい、
うん。
なんかものすごいノルマを課せられるとか、ね、いろいろ聞いてますけどね。
その現実を全て自分のに、はい、追ってきた方なんで、
はいはい、
もう演説も そのためなのかどうなのかすごくて、はい、注目しております。
そこら辺石ころ氏は客観的に
あ、ね、その3人どう
ですか、今回のニューカマーをご覧になってどういう、期待を寄せているか、
まあ、またアンチコメントどうぞ、
アンチコメントも含めてぜひお聞かせいただきましょう。
やばいやばい、
やばいやばい、
いやいや、そんなこと
大丈夫、何でも言っていいと思いますよ、今はもう全然
キャラが濃ゆすぎて、
あ、キャラ濃いね、
うん、キャラ濃いですよね、喋ってみたいなみたいな、
いや
思わないと、はい、
遠巻きに見てみたいと、
はい、
徐々になんすか、令和新選組動物園状態になって
きますか、ね、なんか確かにね、楽しい、
猛獣とかいろんなのがこういるみたい
なんかポケモンみたいなね
ポケモン、いいんじゃないですか、街で見かけたら写真を撮ってあの、うん、SNS で投稿してくださいっていうスタイルに、まあまあともかく本当にあの、まあ、その大阪でこの大阪市廃止特別区設置住民投票が11月1日行われて一段落して、
はい、
ちょっとはゆっくりできるかなと、うん、なんとなく期待もしたんですが、
はい、
どうもそうでもなさそうですね、これからまた大変だから、まあ、今あのネット上でもハッシュタグ大阪レジスタンスということで、
いいですよね、
大阪の抵抗運動という、うん、
はい、
いうことで、うん、まあ、だからこれ本当あのその政治信条とまたちょっと違うところにあって、うん、右とか左とか超えて、はい、やっぱりいかに自分たちの街、うん、そして自分たちの生活を守るかっていうところだと思うんですけど、はいはい、なんかもうこれから大石さんますます大変だと思いますけど、
そうですね、はい、でも、はい、なんか公務員が世の中を悪くしたっていうところから、
はいはい、
始まりかどうか分かりませんけど、
は
い、いうところから私はスタートしてて、
はい、
で今そういうものを超えてあの一旦否決させたけど、
はい、
本質は変わらない やっぱりその大阪レジスタンスが必要っていうことで、はい、でまあなんかレジスタンスって抵抗っていう意味なんですけど、はいはい、まあ、抵抗とか反対とか抵抗勢力は悪だ悪だっていうキャンペーンをずっとその維新の方々とか、はい、まあ、安倍政権とかもやってきたわけなんですけど、私はそれは全然違うと思ってて、やっぱり人って抵抗とか、あ、これは違うってところから発明とか新しいものを作るっていう、はい、人間人類っていうのはそういうもんだと思うんで、はい、もうレジスタンスとか抵抗運動こそが人類の次の発展を作るっていうのが、ええ、まあ、歴史の常だと思うんですよ、ええ、なのでその市民の方々から大阪レジスタンスという言葉が出て、ええ、その抵抗運動っていうのが草の根になって、はい、その自分たちの街をもう自分らで作るわ、もうこいつらあかんわっていう運動にまあできると思いますし、ええ、そうなるとしたら、ええ、こんなにクリエイティブな、ええ、始まりはないっていうふうに思うんで、はい、次 の, その新しい大阪ですね、はい、作りにふさわしいスタートの、もしかしたら維新の演出なのかもしれないですけどね、まだまだ広域一元化ということを下の根も乾かぬうちに言ってるっていうことに対して、じゃあもう私たちは手をつないで抵抗しようっていう、まあその始まりにしたいなと、楽しいなと。
そうです、だから抵抗って、はい、例えば電気回路の中に抵抗って部品があるんですけど、
はい、
いろんなもとそのクリエイティブなものをするため の, その製品である、うん、もうコンピューターもそうなんですけど、はいはい、最も使われてる部品は抵抗ですから、
ね、マジですか、それすごい新しい論やぞ、
だからそのいろんなものをこう制御して、はい、その流れをそのコントロールするためには抵抗というものは絶対に必要なものなんですよ、
へ、
なのでその IC のチップの中に、はい、1個の中におそらく何万何十万何百万という抵抗が実は入っていて、はいはい、それが、まあ、その正しい物事の流れを作っていくっていうことを考えると、抵抗って実はそのマイナスじゃないっていうことをですね、ぜひ
物論
ぜひ皆さんも分かっていただければと思います。
目から鱗ですね。
あ、そうですか、うん、というところでございまして、本当に、まあ、これからもまだまだ大変だみたいで、はい、ね、これから年末
年始にまだまだこれからも使われる
大変だ
と今すごい表情してますからね、前田くださ
いそれとちょっと宣伝ちょっとだけしていいですか、
は
い
は
い、
ぜひぜひ、
11月14日土曜日なんですけれども、はい、今度神戸で、いつもこのうちで流しております QIC という私の担当している番組がございまして、それ の, 神戸ミーティング、リスナーの皆さんと一緒に楽しくワイワイやろうという酒飲む会ではないんですけど、もうほとんどこう、はい、ショータイムみたいなのを見ていただくような感じ、で神戸まちづくり会館という神戸元町のアーケードの中にありますけども、はいはい、そこの2階ホールで行います。会場は正午12時です。で開演が13時、それからだいたい4時16時過ぎぐらいまでダラダラといろいろやっておりますので、入場無料、ただし入り口に賽銭箱が置いてありますので、お気持ちをぜひ入れてくださいという、そういうシステムになっております、はい、よろしくお願いいたします、
は
い、
当日その同じスタート時間から私は労働組合の団体交渉が入ってるんですが、でも多分終わる気が時間が間に合えば、まあ、団体交渉後に駆けつけたいので、
ぜひぜひ、
もしリスナーの方ね、その普段顔が見えないですけど、お会いできるならすごい楽しみなんで、
今回も関東地方とかいろんなとこから、はい、集まりますんで、
なんとか交渉を早く、
はい、ぜひぜひ、
はい、解決させた
ら、なんならこうガツンと打って一発でノックアウトするとか、そんなこと
はできません。本当ですね、駆けつけたいと思いますので、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、また続きは来週はまたどんな話が出るんでしょうか。本当になんかニュースを見るのがちょっと怖いですね。次何が出てくるのか、
ね、
というわけで明日は木曜版をお送りします。